ファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
ここからはフィリップ証券マーケティング部部長でいらっしゃいます中里エリカさんと共にお送りしてまいります。久しぶりのご登場です。スタジオにお越しいただきました中里さん、おはようございます。
おはようございます。フィリップ証券マーケティング部の中里です。私はマーケティング担当としてキャンペーンや広告を考えたり、セミナーやイベントの企画、さらにはプレスリリースを書いたり、広報関係の仕事も含めてフィリップ証券に親しみを持っていただくようにするのがミッションです。今フィリップ証券では究極の推し活として映画宝島のデジタル証券を使っているのですが、今日はその推し活についてお話したいと思います。
はい、推し活というキーワードは最近よく聞くようになりましたね。
そうですね。ただ歴史的には江戸時代の歌舞伎役者に贔屓の役者を応援するためにお金を出したのがスタートとなっているようです。その後アイドル文化でペンライトや鉢巻きなどを持って追っかけにつながり、 SNS が普及した現在は推し活を SNS で発信したり、例えばアイドルグループがキャラクターに個性をつけるために色を割り当て、ファンはその色に意味と絆を感じて推し色を身につけたりするようです。
はい、
推し活はイベントや集客、コラボカフェ、グッズなどの収入、飛行機代やホテル代にもつながるということで、2022年の調査になるんですが、推し活市場規模は約 1.2 兆円だそうですが、今後こうした動きはもっと広がってくるんではないかと思います。
かなりの規模ですね。
はい。で、以前出演してくださった琉球アスティーダの早川修作さんによると、
はい、
アスティーダフェスティバルというイベントに卓球大会として異例の3万5000人が来場した時には、来場者の熱量がすごくて、そうした本気の応援、つまり推し活が結果的に選手やチームだけではなく、
はい、
地域の商店、飲食街、それから交通機関、宿泊にまで大きな経済インパクトを与えたということでした。私どもも今回のデジタル証券を推し活とも分かりやすく言っているわけなんですが、
はい、
実際に購入された方のお客様の熱量がすごくて、まあ、私自身ですね、本当に今までにない体験をさせていただいております。
はい、
証券会社というと取扱い商品のセミナーやキャンペーンを開催するんですが、
うん、
今回は映画エンタメということで、まあ、正直何をするのか分からなくて、まあ、思い切ってデジタル証券を購入された方々に、まあ、どうしましょうかということでアンケートを取ってみたんですね。
はい、
そうしたら回収率がなんと約 60% を超えるご回答いただきまして、例えば監督や脚本家、資金調達の担当者など座談会や希望などと、まあ、具体的に要望をたくさん伺いまして、制作委員会の方々のご協力もありまして、実際いくつかは実現いたしました。
その推しの方の熱量すごいですね。
すごいです。そうなんですね。それで、まあ、デジタル証券っていうのは単に買うだけではなくて SNS で投稿したり、ご自身でもこの映画を応援していただくということが結果的に興行収入に結びつくことにもなりますが、
はい、
まあ、中にはですね、友人たちに、まあ、映画宝島の話をいつもしていて、まあ、それによってこの映画のことを何かの時として聞いたときに、あの話だと思ってくださるようにしているというお話も伺いました。
はい、
で、Zoom でプロデューサーの方との Q&A セッションを行ったんですが、
ま
あ、その時はどうやってキャストの方を選んだのかとか、まあ、たくさんのご質問をいただきまして、いや、最後にプロデューサーの方が、まあ、ちょっと冗談っぽく、今度は飲み会でもっていうの話になったので、
はい、
まあ、恐る恐る飲み会やったらご参加されますかというふうにお伺いしたら、多くの方から参加したいという申し出がありまして、
はい、
で、映画の完成を記念してお二人のプロデューサーを囲んだ飲み会も本当に実現となりまして、
はい、
プロデューサーの方々からは映画の撮影の裏話とか、まあ、撮影の時のお話をお伺いしたりして、まあ、大盛り上げとなりまして、最後はもう私どもフィリップ証券のみんなも、まあ、参加してですね、記念撮影をして、
はい、
そして、まあ、本当にこの時にこの映画に関する皆様の、この映画を絶対に成功に導こうという熱いお気持ちを生でひしひしと感じた次第です。
はい、
まあ、実際こうした動きがどんどん広がって、まあ、本当に経済にも少なからず影響を与えるのではないかというふうに実感しました。
確かに今回企画されたような証券会社の、ね、方々とのお客様が、まあ、飲み会をされたり記念撮影というのは貴重な機会ですよね。
そうですね。で、そうした中で まあ、プロモーションの、まあ、ボランティアをしたいっていうような声も上がりまして、はい、でプロデューサーに相談したら、うん、じゃあポスターをチラシをぜひとも配っていただきたいという声が、うん、お話がありまして、うん、で早速お客様にお知らせしたら実は2件ほどしかお返事がなくてなんかこうやってしまったっていう感じで、まあ、ちょっとしばらく悩みました
ちょっと戸惑ってしまわれましたかね
そうなんです、ところがですね数日後から実はどこそこに何枚貼りますとか、うん、誰それにチラシを何枚配りますと言ってまあ、お申し込みがですどんどん入って、はい、まあ、本当にびっくりいたしました、でお返事がない間本当にお客様の皆様にしっかりとそのポスターをどこに貼ろうかとか、うん、チラシを誰に渡そうかって本当考えて動いてくださったようなんですね。で他にもプロモーションとして、まあ、制作側の学校で開催している米統治下の沖縄を学ぶ沖縄平和学習というのがあるんですが、はい、その開催以降をお客様自ら交渉して見つけてくださいました。まあ、本当にそうしたお客様が皆さんも本当に楽しそうにしてくださっているのが、まあ、準備する私ども も本当に嬉しくて、まあ、これからも本当にお客様と感謝お客様には感謝するとともにこれからも推し活的な楽しい金融商品を提供したいというふうに思いを強くしております。
中里さんがお話ししてくださったその推し活その推しの熱量によってビジネスにつながるという、はい、そういうチャンスもあるということなんですね。
はい、まさしくそう思います。
はい、今回は推し活というテーマでここまで中里さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここでフィリップ証券からのお知らせです。フィリップ証券では映画制作委員会への出資を裏付けとした映画デジタル証券と呼ばれるセキュリティートークンを販売。映画ファンだけでなく多くの人が感じたことのある好きな俳優や監督の映画を応援したい、自分の思い描く映画を作ってみたいという思いを一口10万円からの出資で映画コンテンツの制作者サイドの一員として参加ができるようになりました。映画デジタル証券は全く新しい推し活として各方面から注目をされています。現在9月19日公開の映画宝島を対象とした映画デジタル証券の募集を開始しています。詳しくはフィリップ証券のウェブサイトをチェック。当社が取り扱う映画デジタル証券は投資元本の償還及び分配金の支払いが保証されているものではありません。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。映画デジタル証券は上場株式と異なり購入できる時期が限られています。お申し込みに際して当社 ST 取引口座を開設していただく必要があり、口座開設時に合わせて行う本人確認手続き次第でお取引いただけるようになるまで日数を要する場合もありますのでご注意ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。以上フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後はもうお一方ゲストをお迎えしてお送りします。
フィリップ証券は分かる変わるをブランドコンセプトに、投資のことが分かる分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして対面営業、オンライン、法人営業、上場支援などお客様のニーズに合ったご提案が可能です。フィリップ証券は金融のマーケットに興味を持ち、そこから国際情勢などをご自身で学んで、今では各方面で活躍されている小倉優子さんを公式ブランドアンバサダーとしてお迎えしました。 Your Partner in Finance フィリップ証券。詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。
ここからはアセンダント取締役山中康二さんとともにお送りします。スタジオにお越しいただいております。山中さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。まず足元の為替市場についてどうご覧になってらっしゃいますでしょうか。
はい、まあ、先週結構いろいろなイベントがあってですね、はい、金融政策イベントやら、経済指標やらということなんですけれども、
まず振り返っていただきましょうか。
そうですね、ちょっと先週月曜から金曜までを振り返ったところから始めようかなと思うんですけれども、はい、 まず月曜日に、まあ、米国と EU の関税が合意ということで、まあ、日本とほぼ同内容の合意で、ここは思いのほか、動きはなかったんですけれども、ちょっと水曜日ぐらいからですね、まずアメリカの GDP 速報値が 3.0% と、非常に強かったんですけれども、まあ、内訳を見てみると、駆け込みの、反動というようなことで、輸入がかなり減ってたと、いうことでですね、まあ、逆にまあ、GDP が、押し上げられてたということで、数字自体は強かったんですけれども、まあ、中身を見るとあまり良くない、数字の上がり方だったなということですね、はい、そして同じく水曜日に FOMC があってですね、まあ、現状維持というのは予想通りだったんですけれども、はい、反対票を、入れた、メンバーが2人いるということで、これもそんなになかったのかなと思ったんですけれども、はい、2名が反対したのがなんと32年ぶりというようなことらしくてですね、まあ、ちょっと、FRB 内で、ちょっと政治的な動きが結構感じられるかなという、まあそういった印象でしたね。
はい。
そしてまあ日銀会合、こちらもまあ現状維持ということで、まあ追加利上げに関してはまだ先というような、まあそういった印象だったんですけれども、まあここまでは、まあ大方の予想通りの展開というところで、ちょっと FOMC が意外感はありましたけれども、はい、どちらかというとまあ米金利も米ドルも底堅い動きで、金曜日の東京市場で先週高値の150円91銭レベルというところまで上がったという、まあ、これがまあもう本当直近目先の高値なんですけれども、
その後の動きが激しかったですね。
その後の動きがですねちょっと異常な動きをしてまして、はい、まあ雇用統計自体は結構それなりに注目度は高いんですけれども、はい、まず、弱い、ノンファームペイロール、これは非農業部門雇用者数ですね、
はい、
これが、まあ予想よりも弱かったというところまでは良かったんですけれども、あれと思ってみるとですね、はい、前月、そしてその前の月、2ヶ月合わせた下方修正が過去に例を見ないような下げ方だったと。いうことで。
かなりの大幅、
まあ。大幅ですよね。それでもって、まあ、トランプ大統領も、まあ、いつも極端なんですけれども、はい、労働統計局長が解雇に至るという事件になったと、はい、いうことでですね、まあ、このあたりのちょっと指標のドタバタというのは、数年前に、ADP の全国雇用者数がですね、はい、あまりにも実態と違うんじゃないかということで、数ヶ月発表を停止して計算方法を変えるというようなことがあったり、
はい、
あとは、まあ米国大統領選前の夏でしたけれども、これまでのその非農業部門雇用者数がまあ大幅に下方修正されるというニュースがあったりということで、まあ、結構その労働関係の統計っていうのが難しくなってきてるんじゃないかなっていうふうに思いますね。これ別に労働省の、責任でも何でもなくてですね、まあ、要はその統計自体が、まあ、難しくなってきているのかなと、まあ、別に、アンケートの取り方とか調査方法自体には変化はないんですけれども、はい、それに対してその回収した結果っていうのがどうも実態を表してないんじゃないのかなというところだと思いますね。
見直しを迫られるっていうことですね。
そうですね。ですからこれ多分おそらくまあ新しい統計局長の下で、はい、まあ何らかの修正っていうのが入ってくるのかなというふうには思います。
はい、
あとは FRB の人事関連で、同じくやはり金曜日にですね、
はい、
クーグラー FRB 理事が明日退、辞任すると、8日付で辞任するという発表があってですね、
はい、
まあ、こちらに関してはもともとクーグラー FRB 理事というのは前任者の残りの期間ということで、まあ、来年の1月までの任期だったんですけれども、はい、まあ、それがまあ早期に辞任するということで、どうも学校の先生に戻られるようなんですけれども、トランプ大統領はもうここぞとばかりにですね、はい、これはいいタイミングだということで、はい、まあ、ハト派の理事を送り込むということにも、急激にまあ動きが出てきて、後任理事はどうも週末までに決まるということを言ってるんですけれども、
はい、
まあ、果たして週末までに決まるのかどうかっていうと、ちょっとこれはなかなかそこまではそんなすぐに見つかるのかなっていう感じはしますね。
そうするとまあ、ハト派色がどんどん色濃くなってくる。
ハト派色が強まっていくんですけれども、ただ残りのですね、まあ理事、まあ、まあパウエル議長も含めてなんですけれども、はい、まあパウエル議長普通は、議長の任期来年5月までなんですけど、
はい、
その時に理事も普通は辞めるんですけれども、ただ前回副議長が辞職した時にですね、
はい、
副議長は辞めたけども理事として残るという異例の行動が出てきて、
はい、
でパウエル議長もひょっとしたらなんていうような話もありますので、まあ、なかなかあとは地区連銀総裁っていうのはこれは別にもうそれぞれの、連銀から選ばれてるので、
はい、
まあ、簡 単にはトランプ大統領の言いなりにはならないとは思いますけれども、はい、ただ明らかに、色合いは変わってくるだろうなということは間違いないでしょうね。
FRB 議事の議長の人事もですね、具体的になってきてますよね。
そうですね。ですから、まあ、次期議長込みでの、任命になるとしたらば、まあ、長期の、期間になるでしょうし、まあ、簡単に決められないんだったらとりあえず来年1月まで、まあ、ハト派の人を送り込んでおこうというところになると思いますけれども、まあ、結局この結果を受けてですね、はい、で、今朝ニューヨークの引け時点でですね、なんと9月の FOMC の利下げ織り込み度はすでに 94% まで上がってきてますね。まあ、ほぼ間違いないというところで。で、まあ、年内も、まあ、利下げ2回というところでですね、まあ、0.5% 合わせてということで、まあ、9月とあともう1回どこかという感じだと思うんですけれども、ただ送り込まれてくる理事次第ではとか、あとはまあ、その時の状況では、ひょっとしたら年内3回ということもあるかもしれないですね。今のところ、まあ、もちろん2回というのがコンセンサスなんですけれども、まあ、3回というところもちょっとまた増えつつあるという感じです。で、一方で日銀もですね、この間の日銀会合の時にはなんか利上げまだまだ先というような感じもあったんですけれども、はい、今エコノミストの、アンケート結果を見るとですね、はい、10月の利上げ思惑というのが急激に上がっているということで、10月もしくは年内というところまで行くとですね、はい、ほぼ、日銀の利上げは確実視されているということで、まあ、アメリカが 0.5% の利下げ、はい、日銀が 0.25% の利上げということになると、日米金利差年末までに 0.75% 縮小ということになりますので、はい、これは結構大きい変化かなということで、やはり中長期的なことを考えると、はい、まあ、ドル安円高方向に動く可能性は結構高いかなというふうに思ってます。
それから今赤澤さんがまたアメリカに行かれてますけれども、また交渉してます
ね。そうですね。これは一体どういうことなのかっていうことでですね、まあ、以前からまあよくあるパターンとしては、国際的な会議とか何か合意があった時にですね、どうも日本政府だけ言ってることがちょっとずれてるんじゃないかとか、あるいはちょっと脚色してるんじゃないかっていうようなこともあったんですけども、まあ、今回そうでなかったことを願いたいんですけれども、本日7日付の、連邦の官報では、特例関税を要は 15% っていうのはこれ EU としか出てないんですよね。
これなぜなんです
か。これなぜなのかっていうのは、これそれをだから逆に赤澤さんも聞きに行ってるということだとは思うんですけれども、まさかなんかその日米間で、意思の疎通がなかったなんていうことがあったりすると、これは怖くてですね、そんなことになったら日本の株は急落するんじゃないかと思うんですけれども、まあ、何かその手続きが遅れてるだけだというふうに思いたいですね、ここに関しては。
そうですよね、はい。まあ、今日午後日本時間1時1分にアメリカ相互関税発動するということになりますけれども、この後の為替のドル円の予想レンジはどう見て
るか。そうですね、まあ、やはり上は150円超えっていうのはもうちょっと、先週の動きから見てもかなり重たいかなと、まあ、一方で145円も底堅いかなということで、当面は145-150のレンジを大きく抜けることはないのかなと。ただまあ年末に向けては、まあ、先ほども言いましたように、まあ、日米金利差縮小もありますので、はい、140円方向に向かう展開というところではないかなと思ってます。
その140円は強いサポート、
非常に強いサポートですね。ここはもし抜けたら逆にまずいかなというところだと思います。
その強いサポートは変わらない、
ね、変わらないですね。
わ、はい、かりました。山中さん、ありがとうございました。今日はフィリップ証券マーケティング部部長でいらっしゃる中里恵里香さんと、アセンダント取締役山中康二さんとともにお送りしてまいりました。お二方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ファイナンシャルジャーニー、このコーナーは分かる変わるのフィリップ証券の提供でお送りしました。 Your Partner in Finance。